やっこラジオ始まりました。
あーどうもーす
はい、始まりました。ま
さかの雑な、はい、ということで久々4年ぶりぐらいらしいんですけどね、正確には分かんないけどね。
4年
ということでポッドキャストで復活というか、まあ完全にやっていき FM に触発されてみたいな。いや、とりあえず最近ちょっとアウトプットが全然ないから、なんかやるかっていう感じですね。そう、ちょっと最近ね、いや多分話すと思うけど、 Windows タブレットにひたすら Ubuntu 入れるとかそんなことやってるから、全然ろくなアウトプットがなくってっていう感じですね。はい、ということで今日はなんかノリと勢いで集めたメンバーでリアッコと、
え、これ自己紹介する感じなんですか？アシャーです。はい、
はい、と
あ、タヒロです。お久しぶりです。
はい、いや一応ね、誰が喋ってるかぐらいは多分別に自己紹介までしなくて多分いいと思うけど、
まあね、3人で喋ってるってことが分かればいいんじゃないですかね。
あ、まあそうね、3人いますということで、ってことで、まあなんですけど、前はゲームのその、まあ、画面も出して動画配信でまだゲーム実況とかが流行る前に細々とやってたけど、
やってんの見たことある。それ
流行る前か
なんか
よ、まだでも全然だったよ。
開いてすぐ閉じた記憶がある。
うわ、
流行ってた時だったと思うけど
な。割と流行ってたと思う、うん、だって
マジで
なんだっけ、あれでしょ、あれがまだあったとこにしとけでしょ。あれ4年前あ、もういいや、なんでもないです。
あの、いや、あれじゃない。あ、やべ、俺も名前出てこない。
そう、あの、動画配信サービスで、
そう。ユーストリーム。
あ、そう、ユーストリームだ。
名前
出てなかった。あれがあった
頃。ユーストはね、そう、まだ、存命だった頃。いや、まだ生きてますけどね。
まだ生きてるんだっけ、
まだ生きてる。一応ご存命だよ。
へ、いろいろ売られたのなんだろうみたいなよくわかんない話がいろんなところであるから、もうとっくに消えたかったのかと思ってよ。
いや、一応ね、なんか生き延びてはいますね。
へえ、
そうだから、あ、まあでもなんだろう、いわゆるこう YouTube とか的な感じで録画で上げて編集もモリモリでやってみたいなのはまだなくって、どっちかっていうとその頃はゲームのライブストリーミングが走りが、
そうだね、なんか YouTuber っていう言葉がなかった時代だから。
ああ、
なかったよね、4年前は。だって
多分ね、まだ Google のキャンペーンが始まってない
YouTuber っていなくて、だってまだニコニコとかそう Ustream とかがなんかごちゃごちゃやってた、うん、そうだった、うん、
そうだから、まだそう、あの全然 YouTube のストリーミングとかなかったか、やっと始まるかどうかぐらいで、でも始まるにしても全然弱小サービスでみたいな頃で、録画でどうこうっていうのはまだなかなか、あれ YouTube っていつだったんだろうね。
結構最近じゃない、
2,3 年前ぐらいの感じだけど。
ああ、でもそんぐらいだって、この2年か3年ぐらいだよ。
そうだよね、今ね Google トレンドで、ね、ちょうど調べたんだけど、一応なんかでも2011年ぐらいに1回だけなんか検索がガクッと上がってる時期がある、
うん、あ、そうだ、
わかんない、海外とかで先に流行ったのかな。
ああそうね、2011年4月に開始って書いてある。
ああ、じゃあ5年前、あ、じゃあ一応あれなんだ、時期的には被ってるんだね。
そうね、 IT メディアのニュースには YouTube が Ustream やニコニコ生放送のようなライブ動画サービスを立ち上げたって、ガワーンって書いて
ある。あ、でそれはあれでしょ、ストリーミングじゃん。
ああ、
いわゆる YouTuber っていうキャンペーンがどうだったのかなっていう感じだけど、
ね、その話、そっちはさっき言ったみたいに最近っぽい。
なるほどね。いや、まあそんなわけで昔は、まあ、ゲームに絞って ゲーム画面流しながら喋るっていうのをひたすらやってたんですけど、まあこうリアルタイムやっぱね、なかなか聞けるタイミングが合うかどうかっていうのもあるし、
うん、
リアルタイムはその辺はね、なんかやってる側としてもちょっと辛いよね。
あ、辛い。
あのリアルタイムで見てる人の人数分かっちゃうっていうのはやっぱ結構辛い。現実を見てなんかだんだん慣れてくる気がするね。話しながら、
ね、
話しながらってなんかこう、あ、リアクションない、ちょっとどうしようみたいな感じになってして、ちょっとなんかあーってなってくる気がする。
いや、そう、あれ結構ね、一応あの当時ユーストリームが録画なんかし放題とかいうすごい太っ腹な感じで、
あ、そうですね、
でだからバックログは完全に残ってたんだよね。だからまあ後の録画が再生されるっていうのを織り込んで精神を保つみたいな。そう、あのね、ライブは過酷。あとやっぱりまあゲームプレイしてたからっていうのもあるけど、もうともかく時間をハンドルする余力は全然なくって、もう、あ、追われてアクセック失敗もできないみたいな意味でも焦ってたりして、あれなかなか難しい。で最近になってこう、もうポッドキャストって言葉を一般の人が使わなくなったこのタイミングで、あのインクリメンツの中村さんがですね、やっていけ FM というポッドキャストを突然として始められて、
でもね、ポッドキャストはね、結構界隈によってはね、活発なところはあるんですよ。
お、そうなんですか。
あのボードゲームの界隈っていうのがまああってですね、この辺は結構その頑張ってる人はいるんですね。何人か、
え、リプレイとか
がもうなんか結構ザックバランですよ、本当に。レビューしてるのとかもあるし、普通になんかそのやってる様子とかを実際に配信するのとかもあるし、まあ、あとなんかボドゲとかいつたー雑談してるだけみたいな感じがある。結構なんか、界隈によっては一応やってるところはある。
なるほど、ね。
全然知らん。
コミュニティはだから結構生きてる感じなのかね、いくつか。
意外と生きてる感じが。
で実際あの今やっていき FM 解説して確かまだ多分3、4日とかもうちょっと1週間ぐらいのかな、なんだけど、こうすでにエピソード2個上がっていて、
あ、本当だ。
そうそう、でなんか仕事中にBGM で聞いてたりしたんだけど、まあこう人の会話BGM としては面白いよね。
意外といいね、なんか。
そう。
なんか別にそんなに必死こいて聞かなくてもいいし、みたいな。
ああ、そうそうそうそうそう。
なんかただのおっさんたちが雑談してるだけのもなんかね、なんだろう、こう居酒屋の話がなんかこうちょいちょい聞こえてくるみたいな、そういう感じ。
確かに、それ近いかもね。そうで、意外と、まあ、いいなっていうのと、まああとは、喋ってる人たちがそれなりにあのやっていきの人たちはやっていき概念があの基本的には個人サービスとかそういうやっぱアウトプット周りの話をやっていきと表現していて、でだからまあ割とまあ引き出しもあるし、喋ろうと思えば喋るネタがあるのかなっていう感じもあって、内容面白いっていうのもあるのかなと思ってるんだけど、まあこう普段の通りちょっと最近個人的にアウトプットが全然なかったのと、
うんうん、
まあ、ビアッコラジオをずいぶん昔やってて、一部はやんないのって言ってくれてたんで、まあじゃあちょっとこれはチャンスかっていうので、今日仕事の合間にひたすらポッドキャストの配信方法とか調べて
仕事をしよう、それは仕事しよう、仕事しよう、
ひたすらはちょっとひたすらは言い過ぎた、昼休みにすっげえ急いで調べてた。なんでまあそんな感じですね。
そうなんだよね。なんか突然なんかやるかみたいなこうリプライしてて、なんかプロジェクトに追加するからメアドよこせみたいな感じで衝突できてなんだこいつって感じになったけどね。
いやまあね、それはなんだこいつって思うと思うよ。
なんかよくわかんないけどタスクなんかサービス紹介してきてちょっと追加させてみたいなこと言われて 全く意味が分からなかったからね。
そう、いやあれね、もう完全に今思うと精神状態異常だったなって思う。なんかね、瞬発的にこうデルタ的にすごくあやろうみたいなテンションになってて、あの時間もうやるって決めて一気にやろうみたいな、
まあ、なんかやろうっていう気持ちは伝わってきたんだけど、なんかその行動の第一歩がなんかよくわかんないサービスに登録させてみたいなことからさすがにキョトンとしたから。
まああれね、後で注釈入れたけど、完全にそのタスク管理のアプリを自分が試したいっていうのもあって、もう完全にそれだよね。
まあ別にいいけどね。
っていうプロダクティブっていうタスク管理のやつを試したいという、うん、ただそれだけで巻き込むという。まあでもね、今これでおかげさまでインデックスとメモがあって、
何気にね、何気にメモが書かれてるんだよね、ちゃんと。
そう、微妙にねコメントしてあるっていう。すげえ機能を試しに使ってみた感がやばいっていう。これじゃあ最初のやつは灼熱の卓球娘が熱いということで、これをね、これは誰のネタですか。
これ僕がメモったやつですね、完全に。
ですね。
とりあえずなんかネタになりそうなのメモっといてって言われたから、最近、最近というか今今期割と推してるアニメのことを適当に書いといたんですけど、
なんか灼熱の卓球娘、割と TL でも盛り上がりが一部で見えるというか、
それ多分気のせいですよ。それなんか俺あれじゃないの、俺がすげえいっぱい言ってるってだけじゃない。
いや、ね、
そういうわけではない。
いや、あ、ごめん、シャーさんと中村さんぐらいかも。そうだね、中村さんがまたさユリスキーだからさ、 あそうなんだろうなと思って見てるんだけど。
そうですね、あ、一応説明しておくと、まあ、僕すごいアニメ好きでいっぱい見てるんですけど、でなんかその、うん、なんだっけ、そのポッドキャストもまた始めるみたいな時に、じゃあアニメの話しようぜって僕がリプライしたから、そのアニメの話題を書いておいた感じだ。あの、あ、灼熱の卓球娘っていうタイトルが、まあ、今期の、まあ、東京 MX だと月曜の深夜にやってるんですけど、これ、どういうアニメかっていうと、すげえ簡単に言うと、まあ、タイトルの通り、女の子、あ、女の子っていうのはタイトルかわかんないですけど、まあ、女の子が卓球をするっていう、ただそれだけのアニメですね。単純に言うと。あの、いわゆる、
ね、
いわゆるスポコンものですね。
日常系よりは割とスポコンとしての体裁の方が強いのかな。
あ、もう完全にスポコンです。あの、スポコンアニメは日常アニメとしてはカウントしないので、もうスポコンですね、これは。本当に、その、まあ、主人公たちは中学生の女子の卓球部なんですけれども、うん、その主人公の女の子たちが、こう、部活動でお互い切磋琢磨し合って、まあ、あの、全国優勝を目指すみたいな、本当にかなり王道のストーリー。で、
だね。
そう。本当に、あらすじとかなんかシナリオとか話すとなると、本当にそれぐらい、それしか語ることがない。
でもとりあえず、自分、1話だけ、こう、やっとこさ、見たんですけど。
どうでした ?1 話見て。
あのね、1話じゃさ、正直。
あ、そうですね。正直、あの、1話だけ見た段階だと、まだ結構、ああ、なるほど、こういう感じか、ぐらいにしか思えないと思います。実際僕も、1話の段階だと、あ、まあ普通になんかスポコン系なのかな、みたいな感じ。なんか、まあ、まあ、一応見とこうかな、みたいなノリだったんです。
なるほどね。
強いて言うなら、ちょっと結構絵柄が、なんだろうな、そのキャラクターが結構特徴的というか、あの、まあ、ちょっと、今の主流とはちょっと離れてる。結構ね、原作に寄せてるっぽくて、絵柄がちゃんと。
そ
う。なんて言えばいいんだろうな、ああいう絵柄。
なんか個人的にはすげえ2000年代前半というか、0年代系な空気感は。
確かにゼロ年代系といえばそうなのかもしれないけど、まぁ、ちょっと違うかなと。なんまあ、絵柄に関してはね、あの公式サイトとか見ればわかるんで、ま
ぁ、
あ、気になった方は見てもらえばいいんですけど、まぁ、あ、まずそこがね、もう結構好きで、結構そういう、あの、ちょっと見る人を、まず入り口から選ぶようなアニメが、基本的に好きなので、これはなんか、
ま、寝たりしてんな。
これはなんか当たるかな、外れるかな、みたいな、そのドキドキ感が。
あー。なるほどね。
なんかあるじゃないですか、その、本当にすげえなんか、絵柄が独特すぎて、あの、見る人を選ぶんだけど、見てみるとすげえ面白いみたいなって結構ある、ある。
まああれだよね、ジョジョとか典型だよね、
多分。そうそうそう、ジョジョとかはまさにそうですね、うん、あの、あれすげえタッチ独特だけど、結局中身がすごい、なんか良くて、
うん。そう、それでやっぱり結局なんだかんだ、やっぱりみんなジョジョ、面白いって話になるからね。
みんなジョジョ面白いって話になるね。あれは本当に不思議でならないよ。う
ん、でもそう、やっぱそこはね、あるんだと。
まあね、しつけるものありますからね、あれは実
は。個人的にはなんていうか、キャラクターデザインもそうだし、その、作画としての線、割と輪郭線が太め、うん、これもなんか漫画に寄せてんのかな、こう、割と、最近のどっちかっていうと高解像度になっていったあれだけど、
はいはいはい、
こう全体的に
分かる分かる、その話なんか、
そう、なんかすごくそういう意味でゼロ年代感があ
れだよね、スラッとしないんだよね、
ああ、
全体的に、
うん、
多分なんだろう、こういわゆるこう美少女っていう感じではないし、かといってすげえかっこいいかっていうと別にそうでもないしみたいな、
うん、なんかあれだよね、描き方結構マニアックじゃない、
すごい、これはマニアックだと思う
あの、そう、いや、これね、すごい思ったのが、あのキャラクターの顔を見ないで体のラインでキャラが判別できるって結構珍しいなと思ったんだよね、この手の絵柄の作品で、
はいはいはい、そうね、
大体こう、まあ大体、胸とかはさ、差をつけやすいからさ、まあキャラ出やすいけど、そうじゃなくて全体的な、いわゆる体の輪郭線で、キャラが特徴づけられてる感じがあって、すげえ、めっちゃなんかマニアックな感じだな、これってのは思った。
そうですね。これあの、あれですよね、あの、描いてるそのキャラクターとしては中学生っていうのも結構大きいかなって思ってて、あの、中学生の体って基本的に未成熟なんで、
うん、
まあ、その辺のふんわりした感じが結構キャラ立ちに出てるかなって個人的には思ってますね。
いやー、ムネムネ先輩は中学生は厳しいやろ
いや、そういうのはまあ別になんかね、二次元のお約束的みたいな感じじゃないですか
まあまあね、
なんかその年でその胸はないやろみたいなもういるじゃないです
か。いや、それもそうなんだけどさ、
それは記号的なものだから別に良くないですか
いやいや、全然いいんだけど、
そこは、
いや、なんかそのさっきの話、実を言うと何で一番思ったかっていうと、あのこの1話のところで、そのまあムネムネ先輩っていうキャラクターと、あの新入生の主人公のこよりちゃんが試合をするじゃないですか。
いや、しますね。
まあ、するんですよ。はい、でするときに、まあ、割と結構キャラクターがアップになるシーンがあるんだけど、こう、卓球でやっぱフットワークの話で足元が映るシーンがあって、いや、ムネムネ先輩の足元の描き方、これ相当、原画さんはこだわりを持って描いてんだろうなっていう。
そうですね、この作品は随所にこだわりを感じますね
なんかね、そういう意味では、だからそういう意味ではおっていう感じだった、すごく1話の感想
なるほどね。
ただなんかまあ話によると、こう3話ぐらいまでいくとがぜん盛り上がるという話を、
そうですね、あのちらほら3話は本当に盛り上がります、
やばいらしいね
これ、あの、どれぐらい、なんか話、ネタバレしてるのかもわかんないんだけど、このラジオの温度感的に、うん。どれぐらい、言っていいんだろうね。
ちょっと、いい感じにふんわり。
いい感じに。 まあ、あの、まあ、もう、あの、5話まで進んでるんで、ある程度、言っちゃっていいと思うんですけど、まず、この話は、あがりちゃんっていう、あの、卓球部のエースがいましてですね、うん、まず、あの、わかります？ビアンコさん。あがりちゃん。
わかります。
あの、あがりちゃんっていう子は、まあ、あの、現在のその卓球部で一番、校内ランキング1位のエースで、あの、自分自身すごい、その、エースであることを、結構嬉しいというか、なんだろうな、承認欲求が非常に強いと言えばよくわかるな。
めっちゃそういう風に書かれてるよね。
そうそうそう、あの、とにかくこの子は、あの、自分が、あの、みんなからチヤホヤされることが嬉しくて、今、卓球やってるみたいな感じの子なんですよ。
うん、
で、実際その、校内でも1位だから、もう、あの、後輩からも、なんか、いつもなんか、あがり先輩かっこいいみたいな感じでずっと言われてるんですね。
うんうん、
で、そこに、あの、まあなんか、主人公というか、主人公って言っていいのかな？まあなんか、部員、大体主人公みたいな感じなんですけど。
あのまあそうだね。なんか濃いけどね。
こよりちゃんっていうね、あの、子が転校してくるんですよ、この学校に。他の学校から。
うんうん、
で、その子がたまあ、卓球やってる子で、あの、まあ、入ってくるんですけど、その子が、べらぼうで強いんですね。あの、一夜見ればすぐわかることなんで、別に言っちゃうんですけど。あの、とにかく、強いんですよ。で、
いきなり先輩を倒していくタイプですか、ね、
いきなりその、あの、校内のランキングの結構上位にいる、ムネミネ先輩っていう、おっぱいがでかいだけのキャラクターが
、もうちょっと。
いや、まあ実際なんか、特徴としてはね、おっぱいがでかいだけのキャラクターが、まあ、
公式の説明が鳥絵が胸が大きいって書いてあるから。
鳥絵が、本当に、胸が大きいことしかない。ムネムネ先輩っていうキャラクターが、まあ、ケチョンケチョンにやられて、なんか、お、この人はなんか、すごいじゃんみたいな感じになるんですよ、あの、V 内で。
うん、うん。
このより先輩すごいって言って。で、それが来たことによって、その、あがりちゃんは、ちょっと危機感を感じるんですね。
まあ、そうだよね。
新しく来た、なんか、新進気鋭のエースみたいな人に、チヤホヤされるポジションをバーレンかけて、どうしよう、私、なんか、チヤホヤされるのは私だけでいいんで、みたいな感じで、ちょっとジェラシー感、感じてしまう。
しかもこれがまたね、あれだよね、いわゆる、努力型っぽい、あがりちゃんと、卓球楽しんでます、みたいな、転生タイプっぽい、その、それで強いみたいな、こよりちゃんとみたいな。
そうそうそう。そこが特徴なんですね。あの、あがりちゃんは、あの、結構、割と、なんだろうな、すごい、努力するタイプで、なんだけど、卓球する目的がその褒められることみたいになっちゃって、あんまり楽しめてない状態。なのに対して、その、新しく来た、こよりちゃんって子は、とにかく卓球が大好きだから、なんかどんどん強くなってきたみたいな。どっちかっていうと、その、なんだろう、強くなりたいっていう目的がある子じゃないんですね。あの、こよりちゃん。
うん、
なんで、なんかそういう子にちょっと自分のポジションを奪われかけて、危機感を感じ始めるっていうのが、まあ1話なんですよ。
なあ、そうだったね。そう。1話は。
で、まあ続く2話で、その、まあ、あがりちゃんとはまあ戦わないんですね、2話ではまだ。なんですけど、その、あがりちゃんの次に強い、まあ、2位と3位の人、あがりちゃんの 同級生なんですけど、と対決するんですね、その、こよりちゃんが。
うん
うん、でその2人もな結構特徴的なキャラクターなんですけど、
うん、
まあ、その、どういう子かどうかは、あの見てもらえばわかるんで、見てほしいんですが、まあ、その2人も、そうそう、ホクホクと。
ホクホクと花火ちゃんかな。
花火ちゃん。花火ちゃん、なんか名前覚えにくいよね。なんか、ひたすら元気な子っていうだけだから。
ああ、確かに。その印象が強い。
が、まあ両方ともすごいタイプも違う強さを持ったキャラクターなんですけど、まあ、その二人にも、なんかあっけなく勝っちゃうし、しかも、やっぱりやってるときずっと楽しそうな感じで。で、ますますその、こよりちゃん人気がヒートアップしていって、あがりちゃんは、もう、ジェラシーで8切れん感じになって、どうしよう。で、しかも、もう部内の雰囲気としても、次はいよいよ、 あかり先輩と小百合先輩が対決だみたいな感じになっていくわけです。
まあそうだろうね、この流れ
で。そうなってくると、ね、あかりちゃんは絶対負けられないっていう風になってい
く
じゃないですか。そこなんですよ、そこなんですよ。
なるほどね。
そう、
それがついに第3話で、
そう、その盛り上がりをオープニングを見ると、なんかとにかくすごい演出が待ってるんですよ実は。
いや、なんかそう、話によるとオープニングがやばいっていう話をすごい聞くんだよね。
そうなんです。3話のオープニングはその1話2話で積み重ねてきた、本当1話2話って話数としてはすごい少ないんですけど、なんか、なんだろうな、あがりちゃんの心情とかをすごいよく表した感じの演出が3話のオープニングで待っている。そこで僕はもうなんか、あ、この作品はやってくれる作品だなって確信して、
お、
ね、押してるわけですよ。
すごいね。
なのでとりあえず1話から3話を見てください
ということっすね。でもとりあえずね、確かにそのお餅とかもなんか割とでも押してるよね。
そうね、
うん、でなんかね、その辺の人たちがこうちらほら話題にし始めたのがやっぱ3話がすごい境目な感じがしてて、3話あたりからがぜんちょっと卓球生見てみたいな。
ぜひ見て。
雰囲気の高まりを感じている。
やっぱね、アニメってこう1話2話で積み重ねてきたのを3話でこうドバッとやる傾向にあるじゃないですか。いわゆる 3話切りの法則っていうのがあるんで、その辺にピークを持ってくるので、当然3話は基本的に期待できるとか期待したいところなんですけど、まあ中でもやっぱ卓球無線はこうオープニングとかの憎い演出も含めて視聴者を盛り上げてくれてなっていう感じが強いですね。
いいですね。ちょっと期待値が上がってきたね。
見てください。
いや、最初ノーマークだったんですよね、むしろ。
ああ、そう、マークしてる人ほとんどいなかったですね、タッキング戦に関しては。
うん、なんかそもそもだから、それこそさっき言った通り3話になるまでもう話題になってなかったよね、始まってからも。
そうですね、やっぱ大きい話題になったのは3話ですね。
うん、だから結構ノーマークだったから、おっとって何があったと思う。
そう、こういうのがあるからね、アニメをいっぱい視聴してる楽しみっていうのは尽きないわけですよ。
いや、そうなんだよね、多分完全にいわゆるお宝探しの感覚はあるのかなっていうのは。
ものすごいありますね。やっぱ
さ、
だろうな、
コミケとかあれひたすら回ると、
あ、
こうカタログだけじゃ分かんないようなちょっと掘り出し物とかあったりして、
は
い、
あれ
って結構現場に行かないと手に入んない、ちょっと独特の、こう自分だけが知ってるみたいな、そういうものとかも含めてなんか見つけられたっていう、あれはやっぱり結構独特の感覚というか、なかなか他で案外、いや、わかんない、ソシャゲのガチャとかそうなのかもしれないけど、
ソシャゲのガチャ。
ええ、なんかあれも結局なんだろう、確率的にいいものが出るかどうかわかんないけどみたいなね、ひょっとしたら飲んだようなスキームなのかもしれないけど、
なんかそれちょっと違うかな。
違うか、
ちょっと違うかな、
自分で見つけるところがミソなのか。
そうだね、なんだろうね、ちょっと正直そこのね、楽しさはね、なかなかうまく言語化できないところはある。
いや、確かに、そのさっきのコミケのくだりだと、それこそお餅なんかに、いや今ピクシブとかあるから別に良くないみたいな。いやー、そりゃそうなんだよね、理屈上はみたいな、すごい思うんだけど、違うんだよね。なんか、まあ、ヒット率の問題もあるし、何なんだろう、こう、
そうね、なんだろう、こう、 まあ、個人の話で言うと、もともとアニメ実況ってのをやってて、てか、アニメの本数見るようになったの、結構アニメ実況の関係が強くって。
ああ、それ言ってたよね。
アニメ実況の世界って結構いろんなアニメをお互いに参照し合ったりして、こう、コメントするんですよ、大体みんな。
ああ、なるほどね。
なんかね、そう。すごい、ま、あ、多分多くの人は分かりやすい例で言えば、まみるって言葉あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
魔法少女まどかマギカって作品の、まどかっていうキャラクターが、ま、死ぬ時の様を表して、まみるっていう言葉。あれは非常に特徴的な、まあね、演出だったんですけど。そう、なんかそういう、あるアニメでちょっと盛り上がったというか、ね、印象的だったシーンを引っ張り出してきて、他のアニメで、なんか、コメントするみたいなのが結構多くて、なんかそれだんだん、こう、実況してるうちにもっと語彙を高めていきたいみたいな感じで気持ちになってきて、まあだんだん増えていったんですよ。そしたらなんかこう見てる人の中でなんとなくこう一体感的なのが生まれてきて、なんか俺たちなんかマイナーアニメとかも見てるけどなんか面白いアニメをどんどん発掘していきたいみたいな気持ちがね。面白いアニメもクソアニメもなんかいろいろ見てなんか見つけていきたいみたいなのが出てくるじゃないですか。
いや、あれだよね。かなりその生物学、考古学とかそれとモチベーションは近いかもね。いわゆる分類とかこう見つけたいとか類型化したい、空いてる隙間を埋めたいみたいな。
はいはいはい。そうね。
で、さっきのもいわゆるまみるとか言葉の話とかって結局いわゆる言語がある程度こう多い情報量を運ぶためにそういう暗黙知とかコンテクストみたいのって、うん、やっぱコミュニティができると絶対できるじゃないですか。
できますね。
で、多分だからそれは多分コミュニティが濃くなれば必然的なことで結構そういうのを考えると確かに、あ、これってあのアニメのこのシーン的だよねって言えば、うん、その冗長に説明しなくてもいっぱい伝わるじゃないですか。
そうそうそうそう、
うん、それは絶対あるよね。共通語としての、うん、こう語彙としてのアニメ視聴履歴的な
そうなんか、それだから面白いのはなんかこうそれをやってるうちにこういろんなアニメを見ていくこと自体が面白くなっていくっていうのがなんか、こうあるアニメをもっと楽しく見るためにいろんなのを見てるうちに逆にいろんなものを見るのが面白くなってくるみたいな、なんかすごい視野が広がっていく感じが、本当に食わず嫌いになって、アニメを見るときに食わず嫌いになってからいろんなアニメを楽しめるようになってっていうのはやっぱすごい感じてる。
いや、すごい、それめっちゃやっていき度高いと思っててないよ。
ただね、いや、完全にね、いや、でもさ、よく考えてるとさ、ただアニメ見てるだけなんだよ我々は。ぶっちゃけ何も生産しないからね、社会に何も貢献しないから
いや、まあそれはそうなんだけどその自分なんかだと最近すごい自分でダメだなと思いつつハマってる状況が、その時間の制約の中でアニメ視聴で失敗したくないみたいなことを考え始めると、
あ、はいはいはい、
こう1話目が再生できないみたいなことが起こるわけよ、
はいはいはい、
これ期待してるけどいまいちだったらどうしようかなみたいな、で結局1話が切れないとなかなか次の再生に進まなくて、で溜まっていけば今度より一層ハードルが上がってくっていう、
はいはい、
すごい悪循環だなと思ってて、
これは完全に悪循環ですね。
そう、いや、だからそれでいくとさっきのこう食わず嫌いしないでこう見た方が多分こう結果的に得るものも多いしみたいなのはすごい思うし、 いいなっていうだけかもしれないけど。
いや、失うものももちろん多いよ。あの、時間というね、貴重な
資源を、まあ、時間はね、そこなんだよね。
かなり消費していくから、あの、ある程度覚悟はいるかもしれない。
いや、そこそこね、いや、だって、今って1週間に40本とかあるんだっけ？アニメ自体全部拾い上げると。
え、それって再放送とかも含めたりしますか？
含めてかな、多分そういうデータしか多分自分見たことないんだけど。
再放送とか本当に全部含めると週に100本とかありますよ。
え、あのマジで、え、じゃああれ新規が40本。
あ、そうそう、あの新規が40本とか50本かな、今はだいたい。夏から結構増えてるんですよね。春の時がだいたい34、5本とかだったかな、全部で。新規が。で、夏が40数本？なんか枠数がそもそも増えてて、その流れで秋もまたさらに増えてみたいな。最近はちょっとショートアニメとかも結構増えてるんで、まあ、その辺もカウントしてるっていう事情もあるんですけど、
ま
あ、それでも4、50本ぐらいやってる感じですね。かなり多いとか全部拾うの多分、本当に学生とかじゃないと無理っすよ。
相当ね、覚悟がというか。まあでもその、今のその本数の話でいくと最近結構ちょっと話題になってたのが、制作現場はもう限界っていう。
あります
ね。割とちょっと実情あんまりちゃんと終えてないんだけど、なんか結構放送延期、いわゆる原稿落とし状態みたいな。
そうですね、通称晩作尽きたっていう状況ですね。
ああ。
この晩作尽きっていうのは白箱ってある
んです
けど、あの言葉ですね。これはもう実況界隈では完全によく使われてる言葉。
総集編は嫌だっていう。
そうそうそう。
いやでも結構今回、今期っていうか、まあ今期、まあ前期も、レガリアって前期だ
っけ？そうですね、前期から今期にかけて、あの、ね、かなり異例の放送体制を取った作品ですね。ちなみに、レガリアっていう作品は結構面白いです。
あー、なんか、割とそう、見てる人の評価は高いイメージが。
結構面白いんだけど、いかんせん意味がわからないので、あの、大体の人が見なくなるっていう。
意味がわからないのに面白い、難しいな。
あの、頑張ってみると面白いですよ。
いやまあね、
まあ、レガリアの話ではそんなに掘り下げるものではないから、まあ、いいから。
いやまあただまあでも割と最近だとレガリアが割と象徴的で、その延期の話があったりとか で、
ね、
で今期がなんか2本ぐらい連チャンで落ちたっていう話を聞いた
から、ちょっとタイトルロングライダーズって作品ですね。
ああ。
これは3話を落として、3話に1話を放送しましたね。3話
あれ落ちたんだ。
で、あとちょっとこれ落ちてる、本当に落ちてるのかどうかわかんないですけど、オカルティック9がちょっと配信の都合で、ネット配信だっけ ?1 話2話が一回取りやめになってるってやつなんですけど。
らしいですね。
これは正直落ちてるのか、なんかちょっと別の事情があるのかまではちょっとわかってない感じですね。実際放映自体はちゃんとやってるんで、なんとも言えない。
何がしか、まあ最近で言うとそういう過去の話が放送できないないしは収録できない話だとおそ松さんとかあったけど、権利物とかでなんかあったのかね。
まあなんかあったんじゃないですかね。オカルティック9は正直わかんないっす。
オカルティック9もちょっと自分もまだ全然見れてなくて、
はい、
1話チラ見してとりあえずリョータスだけ確認したっていう
リョータスね、
ステータスなんですけど、
まあ、
あれも結構作画独特だよね。
あれ、作画独特かな。あれは
作画っていうか、まあ、仕上げというか、あの、
あ、
これもまた線ラインが割と特徴的な感じで、
ラインにこだわるタイプだね。
あ、な、多分そこ気になるんだろうね。すごい割とちょっと毛羽立たせたようなスケッチっぽいというか、線が複数見えるような感じの仕上げになってて、結構なんか独特の雰囲気をオカルティック9は作ってるなと思って、個人的にはそういうの結構好きなんだけど、
オカルティック9も面白いんでぜひ見てください。
いや見なきゃだね。ちょっと 今期スタートで出遅れてしまったので、さっきの悪循環もそうだし、ちょっとなんかハードウェア系の趣味にかまけてたら時間が無限になくなってたっていう
よくある。各僕もちょっと最近ネトゲとかにうつそ抜かして結構追い切れてない節があるんで、多分今結構落としてる。
いや、そこね、時間の投資ね、難しいっすね。もうともかくコンテンツが消費しきれないんですよね。
そうそうそう、そうなんですよ。コンテンツね、多すぎるんだよね、とにかく。
多いね。いや、アニメもそう。だから40本、いや、40本結局ね、誰も見れないんじゃないのっていうところもあるし、まあ、ゲームも、まあ、以前よりはやっぱり本数減ってるかなとは思うものの、
うん、
でも結構、コンスタントにいわゆる大型タイトルは、
そうね。
案外出るし。
てか、なんか最近すげえラッシュ来てる気がするんだよ、このコンシューマーゲーム。気のせいか。
あ、なんかね。
結構来てるよね、多分。
今年の年末は多分異常だと思う。ここ最近の中では明らかに異常な、今年の、まあ年末から年始にかけてか。だから、4級、3級、4級あたりが、なんか異常なまでに集中してるね。なんか、お前らもうちょっとスケジュール、
はい。
スケジュール、ね。なんとかすればっていう。
あるある。
なんか、あれだもんね。もともと、トリコ、トリコ先輩ですね。これもまただから今度、ゲーム界隈系の。
トリコってあれ、トリコって今どこなってるのあれ。
ね、ひとくり大橋のトリコはですね、今年の12月に一応発売する予定で、今のところ。
あ、ようやく発売本当にされるの
か。そうです。いや結構だから今年の年末象徴的で、もともとまあトリコ、12月の頭、11月末か、発売予定で、FF15 の延期した発売予定日と、
うん、
まあ、3、4日しか違わなくって、いやお前らそれはないだろっていう感じだったんだけど、まあ、トリコさんが当然のように間に合わなくて12月末の方に移ったんで、まあ、外れたんですけど実を言うとこの2つのタイトルは結構因縁深くって、どっちも発表が同じ2009年なのか7年前の E3 とかのはずなんですよね。
マジか、一緒なんだ。
そうだからどんだけ長い間開発してたんだよっていう。
すごいよね、なんか。
そう。
そんなよく長いこと開発し続けられるんだよね。
ね。いや、なんか、で、その、ちょうど、いわゆるもともと、FF バルサス13と言われていた、今の FF15 が、そういう名前だった時の発表と、こう、時を同じくしてトリコがあって、まあ、大体トリコ先輩とバルサス先輩と、まあ、大体あとグランツーリスモがまず発売日には発売されないから、大体グランツーリスモ先輩とその3つがいつ卒業できるのかっていう
そうね、
そうなんですけど、ついに歴史に終止符で7年越しで、
これでまた延期になったらちょっと面白いんだけどさ、もうないか。さすがにもうないか。
さすがに。だってあれだからね。結局、もともとだってトリコも、バルサス13も PS3 で発売する予定だったんですよ。で、開発してるよっつって、E3 やら TGS やらで3年間ぐらいは、発売するぞするぞって言いながら発表してたんだけど。
発売するぞするぞ詐欺。
まあ、中の人はできないことは分かってたんでしょうね。だんだんトーンダウンしてって。
そうだね。
で、ここ、15も結局正式に発表されたのが、2年前。で、だから、その間2年間くらい。だから、最初の発表から2年くらい。で、間の2、3年くらいは、ほぼほぼトーンダウンして、どうなったのあれみたいな。
確かに、何も。まあ、
トリコもそう。
話を聞かなかった気がするな。
そうで、さすがに満を持してどっちも去年とか一昨年とかこういう風に PS4 でもう一回改めて出しますみたいなのをちょうど発表したので、まあさすがに、
さすがにね
ね。
これ以上はもう引っ張れないよね。
うん。まあ、面白いのは、15もトリコも結局発売直前には、どっちも1ヶ月ぐらい延期してるっていうね。
そうね。
もう、こんだけ伸ばして、なおっていう。
まあ、伸ばすことあったかな。
どうなんだろうね。いや、だから結構、個人的には不安なんですけどね。
逆にね。なんか。
うん、
もう出すしかなくなって出しちゃったみたいなね。
そう。
そういうパターン。ああ、すごいありそうだな。
もう引っ込みがつかないっていう。まあ、15は割と、こう、プレイシーンの動画とか出始めてて、
結構出てる。
こう、まあ、なんだかんだ言って、そこそこ、完成にこぎつけたのかなっていう感じは、その実際のゲームバランスとか、いや実はスカスカでしたみたいのは置いておいて、まあまあある程度は、うん、できてるのかなという感じなんだけど、怖いのがトリコなんだよね。
トリコね、トリコ。
PS4 版の今度こそ PS4 で出しますっていうのが確か、まあ、去年、まあ、E3 で発表されて、でまあ新 PV という形で PS4 版の PV が出たんですけど、
はい、
なんか見たことあんなって。
ああ
。いや、私の記憶違いかなって思って、PS3 版の時の、PV を見たんですよ。同じだと思って。
もう、やばいですよ、完全に。
そうで、おまけにこう、割と最近まで、未だにこう、プレイ映像とかがそんなに、出てない感じ。こう、見たことあるシーンだけがひたすらスクショとか動画とか上がってる感じで、
はいはい、
怖いなっていう。
怖いね。怖い。
いや、ソフトウェアのリリースは怖いですね。いや、そう。まあまあ、なんすけど、割とゲームタイトルが集中しているのは、マジで。FF15 しかりまでトリコがあって、あとグラビティデイズ2って、もともと1作目は PS ビータだったんで、はいはい、まあ知名度的にはそこまでかもしれないですけど、割と新規 IP としては成功した方のタイトルの続編が PS4 で、これも12月頭かな。で、あとウォッチドックス2とか、
はいはい、
で、コールオブデューティーの、インフィニットワーフェアがもうすぐ発売で、あと、まあ、ちょっと手前になるけど、割と最近だと、ペルソナ5もね、何年越し、
はいはいはい、
?4 から4年越しとかね、多分経ってると思うんだけど。いや、4年どころじゃないかな、もっとかも。
もっとだと思った。
っていう、そう、だから割と結構、本当に大型と言えそうなタイトルが、なぜか、潰し合えという感じで。
あれですね、多分どっちかっていうと、コンシューマーがソシャゲをちょっと頑張って取りに来ようとしてるみたいな流れは感じるかな。やっぱこの、
まあそうだね、
なんだろう、パズドラあたりからガガッとソシャゲに人が流れて、シューマーだいぶ低迷したのを、もうなんか、最近逆にソシャゲがちょっと、飽和気味なので、コンシューマーがまた食い直すかなみたいな。
そうだね、いわゆるなんだろう、ゲーム人口の裾野がこう、まあある意味ソシャゲでまたもう一回ちょっと広がってというか、カジュアルとはいえ、うん、でまあそこからもうちょっとやっぱりいい体験として、まあコンシューマーが今もう一回改めて押していってるっていうのは確かにあるかなっていう感じは。
なんかあったじゃないですか、歌われるものってわかります？
ああ
、あれとかもなんか
歌われますね。
あとなんだっけ、広告打ってたじゃないですか。
広告、新宿の
そうそうそう、
すごいでかいところに
完全に喧嘩売ってる感じのソシャゲ界隈
で、なんかソシャゲからゲーム取り戻すみたいな、
そ
のままド直球だったよね。
あれとか、すごいじゃないですか。アクアプロスよくやったな、みたいな感じの。
いや、あれすごいよね。 あれ見た時はマジで言い切っちゃったよこの人って思ったけど。まああの似たようなのだとあの小島秀夫が、
はいはいはい、
割とそういう感じで、メタルギアソリッド4の時もあのこう打ってる広告があのゲームはいつから暇つぶしになったのかっていうのであ の物議を醸してて、
はいはい、
あの人はまた喧嘩の売り方が下手というか、ある意味煽り上手というか、いやそこは娯楽だし暇つぶしと言ってもいいんじゃないみたいなこうツッコミを入れたくなるようなことをね、
いやいいんじゃないでも暇つぶし、
いやでもねそう気持ちはわかる、すごく、
まあ確かに伝わりにくいといえば伝わりにくいかもね、そういう、
そうなかなか、だから当時は結構割となんだろう、ネガティブな方の意味でちょっと話題になっちゃった感じはあったけど、うん、でもやっぱり結局そういうクリエイターとして気骨のある人がなんだかんだ言って評価されて生き残ってるのを見ると意外と市場とは健全なんだなって思ったりも
健全
したりして、そういうのはちょっと希望が持てるなとか思ったりするけどね。
何の希望を持てるの？
いやなんか個人的にはやっぱこうソシャゲがすごい広がって、もういわゆるまあスクエニとか、まあ、コナミとかも最近ね本当に今週まあやめんのかなみたいな感じだけど、
うん、
こう割とゲームのメーカーがどんどんそっちの方に流れちゃって、まあ全体的にお金もエンジニアもそっちにみたいな、
そうね、
のがあってコンシューマー好きの自分としては結構ちょっと悲しいというか残念な思いがあったから、だからそういう意味ではそういうどっちかっていうとやっぱゲームってこうもっと深い体験とかできるよねみたいな人たちが、まあ結果としてこう評価されてお金が入ってちゃんと生き延びてるっていうのは個人的にはいいなっていうのが希望の話。
なるほどね、
うん、シャさんなんかもそうだと思うけど、やっぱもう伏せでお金落としたりするじゃない。
そうだね、
え、なん次を作ってもらうためにみたいな。
もちろんそれはなんか当たり前じゃないかな、当たり前じゃないのか、
多分ね世間一般にはなかなかそこまで当たり前じゃないのかなっていう。
いやなんかやっぱ自分がそういう作る方っていうのは結構大
きいかもしれないかな。それ、そうね、作る側だとやっぱり作ることの良さも悪さも大変さも、まあ、知ってるからっていうのはあって、やっぱそこって結構でも想像力で普通そういうのに作る側に関わらない人は補わなきゃいけないじゃん。
ああ、もちろんもちろん、
それって結構まあ難しいのかなっていうのはまあ感じなくはない。
ああでも、なんでだろうね。俺、いつからこんなにお金落とすようになったのかよくわかんない。
いや、でも自分はわかんない。どこに転換点があったのかなっていう。
うん。
なんか、意識してそういうお金の落とし方するようになったのは明らかにどっかで変化点があった感じはするんだよね。
はいはいはい。まあ確かにそう
か。うん、でもなんでって言われると結構、難しいなっての
は。難しいですね。
ああ、
でも、あれかな、結構昔、結構昔なんだなって感じなんですけど、うん、ニコニコとかが、ベータだった時代とかって、よくなんか振り込めない詐欺とか言ってたじゃないですか。
あったね。
なんか、ああいう話をしてるときに、やっぱなんか作ってる人にもお金払いたいなみたいな気持ちがだんだん出てきた気がして、あ、実際その作ってる人が割と近く感じられる場所でその作ってるものを見て
る
時に、あ、お金払いたいなみたいな気持ちはあったの。なんか本当になんだろうな、ね、自分がいいと思ったものに対してお金を払いたいみたいな。店で見つけたなんか別にそんな大して良くもないものにお金を払うよりはこっちに金払いたいなみたいなことを考え始めた頃ぐらいから多分なんか を伏せようみたいな感じが徐々にできてきたかもしれないですね。
まあ、何なんだろうな。今完全に何か思ったんだけど、忘れたな。
じゃあ、そのくだりはカットで。
カットで。何だったんだろう。
ガシガシ。ま
あ、じゃあ最後に、あれだね、5分だけ、ちょっとネタとしてこう形状も実を言うとまだ1話しか見てないんだけど、
マジ、いやでも1話見れば形状はわかるでしょ大体。
いや
高校生
これは強烈なのが来たなと思っていやそれこそさっき言った3週間前のハードかかりっきりになる前の本当に1話最初の頃に1話見たのがまさかの形状っていう
1話見たらなんか続き見たくならない、なんか。
いやそう、それはね見たいんだけど単純にもう完全に結構時間カツカツで撮っちゃってたからっていうのがあったんだけど、形状はやばいね。
形状やばいよ。形状ね、
ちょっと
形状多分語れると思うよ俺
そうだからこれ語るのをちょっとやめといて残すと次回予告的なね、これ次回形状でいこうかみたいな、ちょっと次聞こうかなみたいな、
形状語り会。
そう。
アニメの語り始めると止まんないからな。
そうだからその止まんないから、これちょっと触りんところだけ、形状がいかに影響力の強い作品かと。いやでもね、すごくない？これさ、原作ありなの？
原作あるよ、普通に。
いや、これ
あれなんか月刊誌とかじゃなかったっけ？
あの月刊誌なんだね。やっぱりさ、すごいさ。
わかんねえよ。すごい。
内容はもうさ、絶望的にバカじゃん。
絶望的にバカだね。
でもさ、すごいさ、作り方は緻密じゃない？
よくあるじゃないですか、もう、すげえ天才が、もう、とにかくバカをやってみましたみたいな。そういうあれだよね。
いや、完全にそれ、アンサイクロペディアのバカにならずにバカバカしくやる方法っていうのがすごい標語としてあるけど、めっちゃそれっぽさを感じる。こういかに真面目に本気でバカバカしさを突き詰めるかみたいな。
そうそう、
1話の段階ね、あれは。
いや、こういう作品はマジで頭良くないと作れないですからね。
いや、これね、いや、そう、すごい、なんだろう、これもだから言葉にするの難しいタイプだと思うけどさ、バカそうな作品って、頭良くないと作れないよね。
作れない。
だから破綻しちゃうのかな、わかんない。面白く、単純に面白くならないのか。
ね、頭良くないとね、面白く見せられないんだよね。
ああ。バカバカしいことを、そうか。バカバカしいことの中の面白さのエッセンスを抽出しないとダメなんだよね、多分。
そうそうそう。
ただのバカだと、いや、バカだな、で終わっちゃうからね。
なんか、ただのバカは、何やってるのかわからないんだよね。
そう、なんかあのクソふざけた設定なのに、結構キャラクターはさ、めっちゃいわゆる少年もののアクション漫画的な真面目な喋り方をするじゃない。
するね。
キャラの人格は結構まともなんだよね。
そうそうそう。
そう、あ、それがなんかすごい盗作した世界で。あれ、パワーあるよね。
パワーある、あれは。
いや、なんか、まあ、普通にこう1話目見た段階でケツで殴られる感覚を体験できるという
そうだね、ケツで顔面殴られる体験だよまさに
あれはねすごいなと思って、これちょっと形状はね、ちょ、次回多分形状はね全然喋れると思うんだよね。今は完全に内容で喋ったけど、絵的なところとかも結構個人的にはすごく好みで、
はいはいはい、
メリハリの効いたあれすごい やってる人うまいなっていうか、なんか徹底的にだからハイクオリティにバカやっててすごいよね。
そうですね、まさにその、うん、その一言ですよ。あれはクオリティがいいからこそなんか笑えるみたいなところは結構多いかもしれない。
そうね。というわけで、まあこんな感じで、まあ、第1回もともとゲーム限定したけど、今日ゲームの話はちょっとだけで、
うん、
ね、割とザックバランに喋ったけど、
いいんじゃないですか。
まあこんな感じでやっていくと
これぐらい
いいのかなみたいな。
ぐだぐだ喋り続けたのを適当に編集してもらう感じのラジオでだったらいいんじゃないですか ね。
いや、なんかとりあえずこれを定期的にやると、あの個人的にもアウトプットが定期的に出るっていう、あの精神的な安定が
なるほど、いいんじゃないですか。僕はアニメの布教ができれば何だっていいですよ。
いや、私も本当はね、ゲームの布教と、もうね、エルゴドックスは布教してんな。あの、オープンソースなんでね、こう、ユーザーが増えないと、あの、リポジトリが廃れるとちょっと困っちゃうので、は
い、そうね、
そこは布教しておきたいという、な感じで、というわけで、じゃあ、きっと編集して1時間ぐらいに収まるようになってるはず。
頑張ってください。
そこは、明日の私に期待で。ではじゃあ次回はきっと形状の話とツリーオブセーバー、
今ツリーオブセーバーの話ね
とか、まああと自分の方でいくと、あのレインボーシックスシージっていう、こう超じわ売れ奥が深い FPS がですね、なのでちょっとその辺のゲーム系の話もじゃあ次回はちょっとしたらいいかなっていうことで、
はい、
じゃあまたよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。